くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。こんにちは。
こんにちは
先生。先月も不妊のお話をしていただきました。
はい。
で今月も引き続きなんですけども、
はい、
先生は不妊カウンセラーの資格を持ってる、
はい、そうですね。
この不妊カウンセラーの資格を持ってて、
はい、
なおかつ漢方も詳しいよとなると、
はい、
やっぱりいろんな深いお話ができるんですね。
うん、そうですね、うん、西洋医学的って現代医学的にどういったことをやってるかという話と、では漢方ではどういうことをやれるかっていう話っていうのがある程度ミックスしてお話しすることができると思います、
はい。
うん、でやっぱ漢方薬局ですと、基本的に体力つけてったりとか、
うん
うん、健康状態良くしてったりっていうのが中心になっていくんで、である程度病院での検査こういうことをやってるで、こういう状態というかが分かると、何をやればいいかっていうのはすごく分かりやすいですよね。
原因が分かるから、
うん
うん、
じゃあ不妊で何が原因なのかっていう話になってきた時に、
うん、
実際のところいろいろあるわけですよ。で一番基本的には生理がないとかっていうのも原因だし、
そうですね、
うん、でもうちょっと細かく言っていくと、卵子が成熟させる力が足りない、大きくならないとか、でそれが卵子が卵巣から出てくる段階がうまく飛び出ていかない、
うん、
あとそれをこうやって飛び出ていった卵子をこうやって拾ってくれないとか、
うん
うん、あと精子と結合する段階がうまくいかなかったりとか、結合した、卵が、子宮の方に行くときにそれがうまく動かないとか、
うん、
途中でつっかえてしまうとか、あと着床をしても育っていかないとか、
うん、
まあ、どこなのかなっていうのをもうちょっと細分化して考えられることが割とできるようになっていきますよね。
今、うん、いろいろねこういう原因があるよってことでお話ししてもらいましたけど、はいはい、女性側の方に何かあった時、
はい、
うまくいく妊娠に結びつかないよとなるのは、はい、今の原因がほぼ。
そうですね、それ以外にも本当にその不妊の原因って本当に多岐にわたる、
うん、
難しい名前では例えば高プロラクチン血症、
うん
うん、プロラクチンというホルモンがね多く出過ぎててなかなか、
あ、ホルモン、
ホルモン、妊娠出産とかっていうような状態に そもそも整わないとか、
うん、
あとは多嚢胞性卵巣症候群、まあ、これは難しい言葉ですけど卵子が飛び出て生きにくい状態になったりとかっていうのもあったりとか、うん、割と本当多岐にわたって、
うん、
それ何なのかっていうのをこうやって突き詰めていくのは病院のお仕事で、
うん、
やっぱり深い結構いろんな細かいところまで分かってくるんです。でそれはそれで必要なことなんですけども、うん、漢方で不妊へのアプローチってなってくると、うん、もうちょっとなんか言い方おかしいですけど大雑把って言い方ですかね。とにかく環境を整えましょう、うん、でということに中心になっていくんです。いろんな問題あるんですけど主に4つぐらい、
はい、
うん、で例えば体の冷えがある、
うん、これよく言いますね女の人、
うん、やっぱ冷えてると体の中の活動が活発にうまく動かないんで、うん、で酵素の動きも悪くなってくるんで、いろんなものが滞ってしまうような感じもあります、うん、であとはそれと関連したような感じなんですけども血液の滞り、
うん、
特に下腹部の血流が悪い、
血の巡りが悪いなんて言いますけどね、
うん、そうですね。で3番目には、例えばストレス、
うんうん、
気持ちが安定していかないので、
あ、
頭の方が例えば生理周期を安定させられないって、
気持ちからもそういうことってあるんですね、
はい、でもう一つ最後の4番目としては体力不足っていうのがある。
そこなんですけど、その体力って何ですか、
はい、うん、すごく 体力があるなしっていう数値があるわけではないんですけども、うん、例えばすごい疲れやすい、
うん、
ストレスをためやすくなってしまうとか、うんうんうん、あとちょっとした気温の変化だとか、
うん、
気圧の変化、そんなことですぐ参ってしまったりとかっていうのもそうですし、
うん
うん、だからそうなってくると卵をうまく生み出していくパワーっていうのが弱まってしまうって、自分のことで精一杯なのにっていう状態で余力が残ってないっていう場合な、
クマネコだ。
さあそういう中で、はい、ちょっと具体的に教えてもらいたいんですけど、
はい、
やっぱりどうも不妊でってこう悩むっていうのは、はい、若いうちはまあまあもうちょっとなんとかなるかな、もうちょっとなんとかなるかなって思っちゃうから、
はい、
で30くらいの壁が見えてくるとあれそろそろ、
はい、
って思う人も多いと思うんですけど、
そうですね、まあ、20代の人も確かにいきます、うん、生理の調子おかしいから、うん、まあ、そこら辺から直したいとか冷えの改善したいからまずそこら辺からっていうのもあるんですけども、やっぱり30代の方が割と、相談する方多くなってくるんですけども、うん、例えばあのちょっと30代の後半の方でね、ちょっと流産何度回も繰り返しちゃってるって、
うん
うん、まあ、一応血の巡りとかも悪いのかもしれないんですけど、
はい、
うん、この場合やっぱり体力不足だったりとかする部分っていうのを考えていった方がいいのかなっていう状態だったんです、うん、でちょっとね精神的にもね不安定だったりとか、
あら、うん、ストレスがあったんだ、
うん
うん、
であと体力不足だとそのもの自体で体力が少ないとイライラしやすかったりとかね、
まあ我慢できる範囲が変わってくるかもしれない、
うん、だからもうちょっと体力上げていきましょうよっていうことと、
うん
うん、どっちかっていうとそのイライラ的なものを沈めて、うんうん、緊張を緩めることをしていきましょうっていうことを中心こうやって漢方薬飲んでってもらうんです、うん、でまあ前やったケースだと半年ぐらいでそれが結果として現れて妊娠出産につながっていったりと、妊娠にしますっていう効能効果書かれてる薬はないんですけども、
うん、
体力を上げていくことっていうストレス取ることっていうことが結果的にそういった方のあの結果としてつながればいいかなと、
うん
うん、まあそういう例もありました、うん、あともう一つの例としては、これも30代の方なんですけども、
はい、
一人目のお子様はできた、
うん、
けどその後がなかなかできない、
あ、いますよね、うん、そういう人話聞きますよ、
4年5年経過してしまった、うん、なんでだろうって、
うん、
まず1回目の出産別に普通に行けたんだけどねなっていう形で、でその時にどうしようかねなんて言って、まあその体それも女性の体調次第なんで、
うん、
この人は冷え性だった、あと胃腸を中心に体力不足だった、
あ、
うん、胃腸が弱くて体力がなかなか上がってこなかったっつって、うんうんうん、でまあメンタル面ではすごく安定してて、
うん
うん、穏やかな方で、
あ、じゃあそっちは良かった、
そっちは良か
った
の、うん、じゃあもう中心何をやっていくかっていうなってくると、ターゲットは胃腸を中心にパワーアップさせていきましょう、
うん、
ついでに冷えの改善もできればいいですよねっていうこと、
うんうん、
でやっていくと、大体これ1年程度で妊娠してその後無事出産っていう形で向いてたんですけども、
うん、
うんうん、
そう、でもね先生、まずその原因がはっきりするために行く病院っていうのが壁が高いんだよね。
そうですね、うん、割と何が原因かとかっていうのを見極めるっていう意味で検査を受けに行くっていうのはいいんじゃないかなと思うんですよね。
最初に紹介したように先生カウンセラーじゃないですか、
はい、
ということはそういうことも進めるわけでしょ。
そうですね、原因が男性の原因が3分の1、
うん、
女性3分の1、
うん、
精子と卵子の相性3分の1みたいな、
うん、
そういうあの不妊の原因だったとする前提がある。でその場合いくら女性が頑張って治療してても結果男性の精子が足りなくてねとか、うん、精子がなくてねってなってくると、もしそれがそうだったら男性の方にシフトを置かないと。
そうですよね、いつまで経っても答え出ないですよね、う
ん、奥さんばっか頑張ってちょっと辛い思いしたりとかっていうのはちょっとナンセンスなんで、
うんうん、
まあ、気軽な形で検査とかを受けてみるっていうのは割とそんなに高いハードルと捉えない方がいいんじゃないかなと、
うん、
私は思います。
じゃあそういうことの相談も先生のところに行けばできると。
そうですね、
いうことですね、
気軽にしてください。
はい、ということでした。北澤さん、深いね。やっぱり子供ができるってすごく嬉しいことだけど、でもできないからってそれが全て悪いわけでもないから、ここいらへん難しいよね。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
クマネコどう？
このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。